皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月10日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は里山から見えてくるものです。うちの会社でもですね、小田原、それから南信州の遠山郷で里山の方を随分やってきております。農園をこう開きまして、まあ開墾ですね、開墾から始まりまして、それから林業の部分、林の整備とかですね、いうこともこうやってきておりますし、まあいろんな意味でこの里山っていうのをですね、ずっと自分たちの仕事の一環としてこうやってんですね。この間もうちの大谷農園長と、まあちょっと話をする機会がありましてね、まあ、里山のこう見ながらですね、はっきり言ってその、農っていうありますね、農作業の農ですけども、これ、業とするのは非常に大変なんですよね。まあ本当に大規模にやっていてですね、よく売れる、よく作ってるっていうところでありましてもね、市場価格はどんどん変動いたしますしですね。で、何せその、日本の場合は非常にね、狭い土地も多いし、それから、いろんな意味で消費者のニーズも多様化してますから、よっぽど上手にやらないとですね、なかなか農というのは業として安定するもんではないんですね。それは昔からそういうもんなんですね。でもやっぱり、安定しない？業としてやってても成り立たないからって言って何もしないとですね、やっぱり食料ないんですよね。今私日本なんか見ていて、小田原でも富山でも見てて思うんですけども、どんどん高齢化進んでいって、どんどん耕作地なくなっていってますよね。で、しかも輸入はもうこれ限度があるでしょ？ロシアもその輸出、穀物輸出禁止にしたし、あれどうせどんどん土地が痩せていっちゃってるから、水もなくなってきてるし、あれ時間の問題ですね、枯渇しちゃうのね。で、枯渇してくれば当然自国民優先となるわけですから、まあ日本っていうのもその食料の問題は前々から言われてますけども、なんか危機が来ないとやっぱ変わらないんだね。つくづく思います。で、まあそれはともかくね、まあそうなってることですから、やっぱり誰も何もしないとですね、やっぱ終わっちゃいますよね。それで、里山もですね、ほっとくととにかく荒れ放題なんですね。だから私は、まあこれ地元の農家の方も言ってるし、そのうちの農園長もそう言ってますけども、やっぱり、その、農作業をするってこと自身が、やっぱ一番の環境保全活動なんですよね。環境に一番いいことって、やっぱり農作業をすることなんじゃないですかね。開墾して農作業をする。あれがなんか一番その景観の意味でも自然体系の意味でも一番なんかいいと思いますよ。小田原なんかでも、もちろんそのね、水のある田んぼのとこにはカモもちゃんとやってきますしですね。それからホタルも飛びますし。まあその招かれざるお客もいるわけですね。イノシシだとかハクビシンだとかサルだとかシカだとかですね。まあそういうのもこう出てくるんで大変なんですけども。まあしかし自然ってそういうもんですよね。今年はしかしなんか遠山なんかでもクマが出ますね。なんかまた奥の方食料足んないのかな。何年か前に異様にクマが出た年があったんですけども、またなんか今年クマがよく降りてくるようで、何が起きてるのか知りませんけどね。山の中もなんか大変のようですが。まあとにかくそんなのも含めてですね、あれ林業でしょ、林の中、林をちゃんと整備しないと、動物の生活も乱れるし、みんな里を降りてきちゃうということですもんね。だから結局、まあ広い意味でいけば農業も、それから林業も、まあ農業、林業をやる、あるいは農作業を、森林作業をやるってことそのものがですね、あれ一番の環境保全活動なんですよね。なんかそんなことをですね、非常に強く感じますね。で、ですからその、何のために農作業やってるんですかって、やっぱり、まあそれはね、取れたものをいただくっていう部分もありますよ。だから大変美味しいお野菜もね、いつもいただけてるし、お米なんかもいただけるんですけども、まあそれ以上にこう、天のためっていうのかな。その誰かのためにやってるとかね、なんかやってるって、その、見返りを求めるっていうよりも、なんかもう、やってると天のためっていう感じじゃないんでしょうかね。遠山なんかについてもですね、遠山藤原学校は月1回ですから、あと例えば今の時期でしたらゴーヤもできてるし、トマトもできてるし、ナスもできてますね。しかし、我々は食べられないんで、ね、地元にいないから、まあ地元の皆さんにどうぞ食べてくださいと申し上げてるんですけども、 まあじゃあ何のためにやってるのって、じゃあ何もやらないとですね、夏草ぼうぼうになるだけで、結局景観も乱れるし、そこからね、なんか変な虫や動物も湧いてきちゃうしね。やっぱり農作業やってるのが一番ですね、この日本を守るっていうことにつながるんですね。だからたとえ最後鳥が食べるにしてもですよ、やっぱりそれは天のためにやってんだとしか言いようがないと思うんですね。ですから、そういう、こう、里山なんかのですね、仕事を通じて、こう、見えてくるものというのは、なんていうのかな、誰かのためになんかやるとかですね、この商品を作って売ってというもんではないんだという、そういうふうに理解していたんでは理解できないんだということがなんか実感できますね。やっぱりこの、なんていうのかな、人も自然の中の一部なんですよ。人も自然の一部であって、この自然に対して何かやるべき働きっていうのはあるんですね。子供を産むこともそうなのかもしれません。あるいはその農作業をすることもそうなのかもしれません。何かこう、誰かのためにっていうよりも自然に対してやるべき役割っていうのはちゃんと人間にも用意されていて、それをちゃんとやることによって、他の植物でも動物でもですね、なんか意味ある生活ができるようになる。人間がその本来自然に対してやるべき役割を果たさないと、他の動植物も大変な迷惑を被る。どうもなんかそういう関係になってんじゃないかっていうことをなんか感じるんですよね。で、縄文時代のこと、旧石器時代のことというのはですね、最近よく、まあ、いろんな遺跡が発掘されてきてね、年代の測定なんかもかなり正確にできるようになってきて、いろんなことが分かってきてるわけですけども、もう三内丸山遺跡なんかでは栗は栽培してるわけですよね。縄文時代の遺跡ですよね。で、いわゆる里山っていうのをおそらく作ってたんだと思うんですよね。その、よく縄文時代っていうのはその森の中に人々が住んだと言われまして、まあそうですよ、日本列島全土で何十万人ぐらいしかいないんでしょ、あれ、人口ってですね。だからあんまりこう、接触って言いますか、その、生活の範囲を争うっていうような感じではおそらくなかったんじゃないかなと思うんですよね。それぞれみんな移動してた、そういう時期もありますね。初期の頃はみんな移動してるわけですよね。縄文時代も早々期はこう移動してるわけですよね。でもやっぱりその定住が始まってくればですね、そこで当然里山は作っていたはずで、動物を取っていたわけですから、やっぱその動物と共存する世界ってのは当然あったはずで、畑も作っていたわけですね。肥料をやる畑なんかも作っていたわけですから、当然動物と共生する世界ってなったはずで、やっぱりですからなんかこう常にですね、この自然との関係の中で里山というものをその維持しながら、まあ何千年、1万年近くにわたって日本人は暮らしてきたんだろうな、そんな感じがするんですね。今だから本当にこうちょっと考えてみるとですね、すっかりこう忘れられたような存在になっている里山なんですけども、やっぱこう里山をちゃんとしていないと災害は起きるわ、水がねこう枯れてくるわ、それから作物は取れなくなるわ、自然環境が乱れるわ、全部なんかこううまくいかないんですよね。だからこうなんか里山を育てるというのはこう日本においては本当なんか日本人として基本的にやるべきなんか役割みたいなものがあって、でこの里山というものの中にはですね、まあ、当然畑もあるし、そしてその里の周りですから田んぼもそこにはできてくるわけですね。だから結果的に食料もそこで得られるようになってくるわけですね。食料を単に得るだけだったら焼き畑なんかでもいいわけですよね。昔であれば焼き畑やってたわけで、で今で言えば輸入ですよね。あっちから輸入する、こっちから輸入すると、でこっちの値段が高く、こっちが 品を出してくれなきゃ向こうから、取ってくると、なんか焼き畑みたいなもんですよね、今のこの貿易なんてのはね。しかしやっぱりそれだけやってるとお互いに荒廃するんですよね。連作障害です地域もあるし、耕作地がですね疲れ果てる時もあるし、ねえ、だからそれだけでやっぱダメなわけで、その自分たちでやっぱりなんか行動していかないとね、やっぱ里山を作っていくっていうのがですね、一つ日本の古来続くことなんじゃないんでしょうか。で、炭を作るっていうのもですね、それは里山で切った木で炭は作っていくわけですしね、その里山っていうのはいろんなところで我々の生活にこう利用されていて、里山っていうものがあればね、まあ多様な自然がそこでこう作ることができる。なんかそんなもんだと思うんですね。私も昔、木村庄三郎先生というあの有名な西洋史の先生いらっしゃいまして、あの先生からあの西洋史習った時にですね、やっぱヨーロッパは森との対決だったんだっていう話を聞いて、なんかすごく興味を持ったことをよく覚えてるんですね。 ケルンなんかにあります大聖堂というのはですね、あれ森の木をイメージしたもんなんだと。確かに森を舞台にしたですね、様々なそのお芝居とか物語、怖いお話なんかも多いですよね。狼が森からやってきてですね、森にその子供を連れ去ってたって話もありますしね。ですから森というのは畏敬の対象なんですね。だから森か人の住む場所か、まあこの二つの対立軸があるという話なんですけども、日本なんかの場合はそこに里山っていうのがあるんですよね。里山っていうのはある種豊かなところで、なんかこの共生の場なんですね。自然とそれから人間の共生の場がこう里山っていうもんなんですよね。だからこう一歩入ったらそこはね、恐怖の密林だというもんではないようになっていて、逆にその危ないところは動物の住処の方はやたらに入らないわけですよね。屋久島に行った時も驚きましたけども、屋久島の地元の人が屋久島に登るようになったのは最近だったんですよね。それまではその神の山だから、祭りの時以外登らなかったって言ってられましたよね。海ではよく覚えたけども、屋久島のみんながよく行くね、縄文杉とかあっちの山には登ったことなかったと。しかもその集落ごとにお祭りでも登る山は決まっていて、よその山には登らなかったって言ってますよね。だからやっぱりこう深山というんですけども、その人間がまあ管理していない山というのはやたらに人間は踏み込まない、なんか上手にこう住み分けをやっていたんですね。だからこう日本の文明というのはよく考えてみると、この里山というものに支えられて生まれていくんですよね。里山というものをちゃんと作っていないと、あとは焼き畑みたいな話しかなくてね、移動して歩くしかなくて、だから今の時代は本当に焼き畑で移動して歩きますからね。あっちで仕事してダメならこっち行って、こっちで工場作ってダメならまたそっち行ってとですね、これ焼き畑農業だよね。どう考えてもね、やっぱこの一つところで何十年何百年何千年、場合によって1万年以上もですねにもわたって安心して生活するための場所を自分たちで作って確保するというふうにはなっていないんですよね。だからこれはやっぱりですね、発想を我々は大きく転換して新しい日本を作っていこうとすると、やっぱ基本は里山ですよ。で、日本はやっぱり森林はこれだけたくさんあるんですからね。まあ飛行機なんか乗るとよくわかりますよね。森だらけですよね。やっぱすごい木が多いですよね。こんなに木ってあんのかなってぐらい飛行機から見ると木だらけですよね。でもまあそこにですね、ちゃんと里山というのを作って、で森の生き物が住む世界の山も作って、なんかもう一回そこを建て直すところからですね、なんか人間の生活っていうのはなんか立ち直るんじゃないんでしょうかね。どうもそんな感じがするんですよ。なんかこれやってみるまでなんかよく実感わかんなかったんですけども、やっぱこの里山実際にこう運営をしてみるとですね、それはなんか目の前のなんか食料危機のためにやってるわけでもなくて、なんかただ単に癒しのためだけにやってるわけでもなくて、どうもやっぱりこれが天から定められた人の使命で天のためにやってるんで、やっぱそうやって里山をちゃんとやっていけばね、そこにいろんな生活にしろ仕事にしろ生まれてくるし、まあ安心した未来の基盤を作ることができる。でも里山ちゃんと作っていないと焼き畑しかやることがなくなっちゃって、すごく不安定で危険な生活になると、どうもなんかねそんな感じが最近してきたんですよ。ですからね、これからまあ21世紀の新しい日本を作ろうと思うと、国土の景観の維持という意味でもね、あるいはいろんな仕事、あるいはその人のアナログ的能力を生かす熟練の技を育てるという意味でもですね、やっぱ里山の復活というのは急務じゃないかな、なんかそんな気がするんですね。で、森林を復活させるとか里山を復活させるというのは、日本みたいに、まあ、自然の勢いの強いところではそんなに長い時間はかからないと思うんですよね。遠山なんかにもありますけども、それこそ30年ぐらい前にまあ人がいなくなったところを集団離村したようなところにですね、まあ当時杉の木を植えたと。今はなんかもう30年経ちますから、ずいぶん杉の木でっかくなっていって、なんかここに人が住んでたのってわからないぐらいになってるところも多いですよね。だから日本っていうのはそれこそ100年もかけるとですね、まあ相当立派なもう一回里山の国に復元することは私可能だと思うんですね。で、実際にこの里山の作業というのは一年中いろんなことがあるんですよ。農繁期も農閑期もたくさんやることがあって、で、そこから生み出されるこの気力体力の、あるいは熟練の充実というのはですね、あらゆる産業で役に立つことだと思うんですね。工業製品を作ることにしろ何にしろ、 例えば改善活動ってのありますよね。その改善のもとというのは農作業ですよね。農作業は森林作業ですよ。昨日よりもよく、去年よりもよく、隣よりもよくするためにどうしたらいいのかと、本当にそういう工夫して行動するのが農作業であり森林作業ですもんね。そういうなんか創意工夫の知恵と経験は工業に行ったってサービス業に行ったって大いに生かされますよね。むしろそういうものがないと、やっぱそれね、形だけ言われた通りなんかね、パソコン入力しておしまいじゃない、終わりじゃないですか。だから何かそのね、ハードでもソフトでもそうなんですけども、何か製品を作るとか商品を作るとか、何か仕事をするための基礎体力、あるいは基礎的な物事の発見、熟練っていうのは、やっぱりなんかこう里山の仕事をですね、四季折々にこうやってるとですね、私は自然に身についていくもんだと思うんですね。で、新しい発見っていうのはやっぱすごくいろいろありましてね。だからこの木の性質、水の性質、石の性質っていうのもですね、この里山なんかとともに見ていくとよくわかるんですね。崩れやすい石とですね、崩れにくい石があるんですよね。それから夏涼しい場所と夏暑い場所があるんですね。ああいうのもやっぱりですね、実際にやってみるとよくわかる話で、まあなんつうんでしょうかね、この自然もですね、ただ単にランダムにそこに木があったり石があるわけではなくて、水が流れてるわけではなくて、やっぱそこにいろんなストーリーがあって、そこになんかいろんな意味があるんですね。沢なんかもですね、ちっちゃい沢だとこんな枯れ沢だと、こんな枯れ沢いらねえんじゃないかと、埋め立てちゃえと、何個とやってると、富山号もそうだったんですけども、この間のね、大豪雨の時ですね、沢という沢が溢れちゃって、特に小さい沢がこんなにたくさんの土砂を出すのかっていうぐらいものすごい土砂を吐き出したわけですよ。ああ、なるほど、沢ってのは怖いんだと、小さい沢ほど怖いと、こんなに大量の土砂を上から流してくる力があるんだと、たまげますよね。そしてやっぱりですね、持続可能な生活するためにもやっぱりそういうところを外さなきゃいけないわけですよね。あるいはいつも警戒してないといけないわけですよね。その緊張感っていうのかな、自然に対する緊張感っていうのもやっぱりよく見ればね、行動していけばわかるもんだと思うんです。ですからどうもですね、やっぱ里山というのがですね、日本のキーワードで、やっぱりこう里山を作っていくっていうことがすごく大事なんじゃないんでしょうかね。まあ具体的に言うとですね、これから日本も人口も減ってきますしね、住む場所なんかも根本的に考えたらいいと思うんですね。地産地水なんかも金がない金がないって言ってますから、このまま行きますと水害だとか土砂災害だとか、なんか随分危険なことも起きるんでしょ。だったらですね、この際本当になかなかそういう被害の受けないところに新しく街を作り直して、私十分いいと思うんですよね。何も無理に無理を重ねて金をいつもかけてですね、危険なところに住み続ける必要はなくて、どうせならやっぱ新しいところにですね、将来的にね、健康でも、それから環境保全でもコストの低いところに街を作り直して、なんか新しい街作っちゃったら一番いいと思うんですね。その結果としてね、そういう新しい街を作ったり、それに必要な技術能力を磨く過程で、人々の能力が向上して、で、そこに新しいですね、ビジネスの機会を持ってくれば、まあ、昔もそうですけども、なんか本当にいい製品を日本人も作ることができてね、新しいライフスタイルを支える新しい商品として国内外にまた売ることもできますから、やっぱり十分私ペイすると思うんですよね。うん、十分その投資銀行で投資してですね、元取れると思うんですよね。だからこの際だからですね、住む場所から含めて里山っていうことを中心にですね、全部考え直してみたらいいと思うんですね。で、その魚もそうですよね。魚っていうのはですね、山から流れ出す栄養素であれ生きてるんですよ。だからエーゲ海なんかそうですが、ハゲ山ばっかりになると魚がいなくなっちゃうんですよね。うん、だからやっぱりこの魚というのもですね、漁業もまあね、養殖でもそうですけど、沖取りでも養殖でもね、やっぱり里山をちゃんと整備していかないと、その魚を育てる良い環境はできてこないと思うんですね。まあなんかね、こうやってみてわかることって本当にこう多いんですよね。だから本当になんか新しい時代を実感して行動していこうと思ったらですね、何でも自分でやってみてね、でその結果を自分でやっぱり考えてみるってことが一番いいんじゃないんでしょうかね。なんかその我々ともするとですね、機械的にものを考えがちでね、まあ、食料自給率を上げるためにとかいうことを言うんですが、もちろんその意味は非常に重要なんです。食料なくなればその場で食べればいいし、それから ね、そんなこと言ったって油がなくなったらどうすんだ、電気がなくなったらどうすんだという人いるけども、そういう時が来た時ほどですね、里山作業とか農業やってるとですね、いろんな知恵が湧いてくるんですよ。例えば家の中でパソコン叩いて電気が止まったらどうしようもないでしょ。でも例えば里山とか農村ってガソリンがなければですね、あるいはトラクター壊れちゃったら、なんか他にやるべき方法っていくらでもあるんですよね。だからね、創造性とかですね、知恵や工夫っていうのは、むしろパソコン叩いてるともうなかなかその枯渇しちゃうんだけども、実際にこの里山とか農園作業やったりいくらでも出てくるんですね。むしろその方が眼見性は高いんだと思うんですね。まあなんかそんなことで少し我々も発想を変えてですね、新しい日本を作るっていうことにね、邁進したらいいんじゃないかな。まあそんなことを考えております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、里山から見えてくるものということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。